おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャストを改名しました。もはや旧グッドモーニングバイブス、グッドモーニングボイスだった頃が懐かしくなってきたぐらい、もう何ていうのかな、パチッと ならない長い名前になってしまいましたが、1063回をお送りします。まあ1000回超えましたからね、もう好き勝手やろうということで、好き勝手これまでもやってきたわけですけど、一層好き勝手やろうということで、10月3日木曜日7時26分です。少し涼しくなって、今週ちょっと落としがちなんですけど、まあまあ、タイトルを変えましてですね、3ヶ月チャレンジ、これは改名しません。100日セラピーとか言い出しましたけど、100日セラピーと言っちゃった都合上、100日やります。100日やりますが、3ヶ月チャレンジです。だからもうオプションですね。プラス前後に数日はオプションとして追加。これが第8期の3ヶ月チャレンジとなりますが、実質ね、厳密には10月の下旬から、2月の上旬までやりますが、実質11月、12月、1月の3ヶ月が、メインとなります。まあ、プラス1、2回のね、セッションは別に、いいんですよ。これは参加していただければよくご理解いただけるかと思うんですが、参加していただければね、セッションの1回や2回が物を言うというのは、そのセッションが物を言うってことはあるけど、この回数の1、2回はですね、そんなに、この1回が、いくらいくらなんだみたいなものとは全然違うと思いますんで、まあその辺はすごく精神分析の考え方ってよく正しいなって思うんですが、そういうことではないんですけどね。ないんですが、やっぱり一回ではどうしようもないなっていうのが、もうだから私お試し一回コースってやめたんですよね。2万円となってしまいますが、お試しは4回コース。やっぱりこう、いろいろ見ていくしですね。初回インテークと言いながらも、4回のセッションは、最初の4回のセッションのアセスメント大切みたいなことが、カウンセリングの本に一応ちゃんと書いてあるんですね。一応っていうか。そうだな、4回だなっていうのが、これは、4回じゃ本当は足りないんだけど、4回はないと、何もわかんないなっていうことがですね、よくよくわかってきましたので、1回というのはやめました。一回ってね、今新しい考え方に一回で決着つけるんだみたいな、多分一回しか来てくんないというケースがあるんですよね、やっぱりね。そりゃあると思うんですよ。一回大事みたいな考え方ね。読んでみたんだけど、いや、もう、これは無理だなっていう。まず、強引なんですよね、やっぱりね。あそこまで強引なことをしなければならないというのが、そもそも僕の性には全く合わないというのと、あそこまで強引に、やれてしまうという、そのケースは限られると僕は思うんですよ。これでことがうまく運ぶなら、そもそも別に、3ヶ月チャレンジとか言う必要なくなるし、逆に、あれでことが運んだように思っても何も実は進展がないというケースもいっぱいあるだろうから、まずあれ一回難民になるのは、ね、一回ジプシーになるのは、やっぱりあんまり、まあそれ自体が一つの取り扱うべき何かなんですよ。だから一回を100回やってるとかね、それはね、あり得ると僕は思うんですね。これ一回を100回やるぐらいなら、100回を一つのところでやった方がどんなところでもマシなんじゃないかと思えるぐらいなんですが、まあ、しゃあないですね、これはね。もうそういう一つのパターンもあるであろうと思います。ということで、第8期。3ヶ月チャレンジを正式に募集を開始しようと思っております。近々ですね、ページも作るし、まあ、ページ作る前に、今もうウェイティングリストの方もいらっしゃるんで、そちらからお声掛けをさせていただいて、ここまでだなという、そこまではいかないと思うんですけど、ここまでだなとなったところがあれば、もう一般募集は最初からしないということもないわけではない、今後はですね。でもまあ、一般募集も多分、させていただくであろうとは思っております。いずれにしても、この4回お試しは、必要なんじゃないかなっていうのが最近、私思うところではありますんで、その一般ページにも書きますけどね、お試しというものを先にやっていただくと、そうすると今10月上旬なんで、 もう割とギリギリかなというふうに思いますので、今募集を正式にかけるという感じにしたいと思ってます。はい。で、名前をわざわざ解消したんで、精神分析的ってどうよっていうことなんですけど、まあ別にね、精神分析チャットだったのを精神分析的ポッドキャストにしただけですから、いちいち説明いらないと思いますが、まあわかりにくかったと思いますので、長くなっちゃったけど、わかりやすく説明的なタイトルにしました。ポッドキャストだし、精神分析的だし、別に精神分析やってるわけじゃないし、働くメンタルを取り戻すに朝からをつけようかどうしようか考えてんだけど、いよいよなんかなるんで、朝から働く意欲を取り戻す。働くメンタルだね。を取り戻すと。まあ前も言いましたけど、メンタルを取り戻すというのは取り戻せばいいのであって、僕に言わせると、働かなくてもいいんですよ。働くメンタルさえ戻ってくれば。もうメンタル超大事っていうのが僕の感覚なんですね。メンタルさえ持っとけば、これも変な話なんですけれども、まあでもメンタルさえ戻ってくれば、稼がずとも、働かずとも、まあいいでしょうと。いいでしょうっていう、世の中的に良くないかもしれないけど、私的にはいいでしょうと。そういうことがただ、言いたいだけなわけですね。働かなくてもいいですし、お金を稼がなくてもいいんですけど、でもメンタルは働けるんだよっていう、このメンタルはね、働かないけど働けるんだよというね、まあそこまでそんなにこう、きっちりかっちり言語化する必要はないと思うんですよ。最近言語化やけに流行ってますけど、言語化っていうのはですね、やっぱこれもパーソナリティだと思うんですよね。言語化大好きって人は、それでいいと思うんだけど、いちいち言語化にしてしまうと、やっぱ本体から外れてしまうので、本体から、何て言えばいいんですか、実体から離れてしまうと言いたいんですけどね。働くメンタルを取り戻すってことと、働かなくても働く気があればいいっていうのは、ちょっとやっぱ違うんですよね。言葉に直してしまうと、ずれるんですよ。このずれが気になる人は気になると思うんで、やたらと言語化したくないんですけれども、まあまあ、これ言葉だけでやってるポッドキャストなんで、言語化しないわけにいかないですからね。だから無理して言語化しているというところ。ここでだってね、じーっと僕が黙って物思いにつけてますとか言ったって、何も伝わりませんもんね。だから、動画ならいいのかもしれないけど、物思い動画みたいな。でもな、やっぱりお題もいただかずに、ただただこう、陳思黙行してても、何もならないと思いますんで、でもなんかそういうのも、試みにやってみてもいいかもですけどね。はい。という、まあ、よくわからない話でしたけれども、3ヶ月チャレンジ第8期をやります。主題は、働くメンタルを取り戻すです。ですね。なぜ精神分析的かですよね。まあ、ずっと精神分析の話してますが、要はこれじゃないと説明された気がしないからなんです。私が。アトピーのことしかり、モテなかったことしかり、ひもてって言っていいのかな。しかりです。これをね、ひもてを、それは一種のミソロジーだよ。女性差別なんだよと言われても、そうかもなと思うだけで、ただ、辛くなるだけなんですよ。何にも、それについて、そうか分かった。明日から気にするのやめました。ならないっていうのが、非常に気になるところなんですね。アトピーも同じで、何がいますとか薬塗っときましょうと言われても、治んないんですよ、それでは。治るんだったら、とっくにそれで治していてですね、二度と病院行かないはずなんですよね。何年もじゃなくても、何十年も病院行ってるというのは、治ってないってことじゃないですか。で、治んないならしょうがないですよ。ある意味ね。そうは当事者絶対思わないんだけど、でも治んないならしょうがないですよ。治ったというとか、気になるところじゃないですか。素人臭かろうと、野の医者だろうと、搾取されていると、治ったってのが大事なんですよ。治ってないのに、そっちが正式です。だから納得しなさいっていうのは、納得できないわけですね。この二つだけじゃないんだけど、もう一つぐらいはあるんですけどね。要はこの二つ三つを説明するのに、私は精神分析以外の説明に納得がいったことがないと。したがって他にもそういう人はわんさかいるだろうというのが、このポッドキャストを続けている、最大の趣旨ですね。働くメンタルがどっか行っちゃいましたと。いうケースも同じだと思ってるんですよ。まあ、先送りを繰り返してしまうというのもね、同じだと思ってるんですね。行動主義では、 どうにもならないんじゃないかって思っております。いくらかは、習慣化によって、先送りしなくなるのかもしれませんけれども、何にもそれではならないんじゃないかと私は思うんですね。で、私自身の話に戻しますけれども、要はこれはですね、精神分析的に言うとまた一つ抑うつかなと思ってます。まあ、ヒステリーと言いたいところもあるんですけれども、まあどっちにしてもね、抑うつというのが一番根っこのところにある課題だっただろうと思うんですね。で、もう精神病性うつとかじゃないです。あそこまでは全然いかない。いわゆる大うつとかでは僕はない。こういうことではなくて、内因性のうつでもないと思いますね。しかし、抑うつ傾向はひどかった。この抑うつ傾向が、ひもてという問題を、著しく悲惨な感じを抱く、理由になっていて、だから、あまりにもひもてだったわけですよ。こじらせてるって俗に言われてるやつですね。で、それ自分の話と関係ないんですけどって聞いてる方は思われるかもしれませんけど、先送りを繰り返しているとか、働くメンタルがどっか行きましたというのは、僕からすると変わらないんです。同じ問題なんですよ。まず、現代的に一番近いと思われるのが、それを相談する人がいないと僕は思います。働く気しないんだよねとか、なんか、ちょっとこう、体動かなくてとか言っても、薬とか出されてしまったら、話を聞いてもらえてる気はしないんじゃないかと思うんですね。あるいは逆算とか提示されてしまって、じゃあそれは、こういうモチベーションが不足しているから、仕事が面白くないんですよ、みたいなことを言われても、僕ならね、全然、一個だにしないってやつですね。そうなんだって感じしか全く響かない気がします。そう言われても。実際全く響かなかったし。もうなんかこう、蚊が飛んでる音が鳴ってるぐらい、ちょっと不快以外は何も感じないみたいな、そういう話を聞いても。全然そういうことではないなって気がするんですよ。僕の場合、ひもてのね、話ね。まず働く意欲を僕にもたらす前に、彼女用意しろって僕は言いたかったんで。本当に。お前彼女持ってきてから、話はそれからだってやつですよ。この感覚に近いものがね、私はあると思うんですね。これを聞いている方が女性ならば、母親を用意しなさい。話はそれからだ。というのに近い。ここに目標を用意されても困るんですよね。全然話が違うじゃんっていう感じがする。しかも僕、ひもてのいいところは、よくはないんだけど、母親不在という問題、まあ、おっぱいの不在の方がいいね。と、エディプスコンプレックスが絡んでるわけじゃないですか。どっかに男として自分の魅力は、まあ僕完全にそう思ってましたから、男として自分の魅力は、なんかもう、最下位街道まっしぐらの時代のヤクルトスワローズぐらいな感じだ。これ通じないか。昭和のね、最後の頃のヤクルトさんはひどかったんですよ。まあ、今年もちょっと最下位争いで苦しんでますけど、あんなじゃないですよ、もう。なんかダントツでずっと最下位みたいな、毎年。あれでよく身売りしなかったなって思うぐらい、今東京ヤクルトになってからは、結構優勝とかしますけどね、優勝なんて絶対考えられないだろうっていう、優勝するのは巨人でしょっていう感じだったんで、もうヤクルトとか太陽とかね、なんでこの地位にいつもいるんだろうっていうぐらい下にいた。あれが男性としての自分なんですよ。これじゃ伝わんないかな。とにかく優勝するやつだけが彼女が作れるんですよ。悲惨なもんですよね。なんかゲーム差 30.5 とか書いてあるわけですよ。どうやればここをひっくり返せるっていうこの発想がいけないんだけど、これがある。これがエディプスコンプレックスなんですよ。僕の場合。なんでうちのあんな親父に男として勝てないと私は思ってたのかわかりませんが、ひどかったんですよね、僕にとってはね。男子の集まりのどこに行っても引け目を感じるというね。どこに行ってもですよ、本当に。だから、もうこの二つがあるから、もうお母さんは欲しいわ、お父さんには勝てないわ、絶望しかないじゃないですか。ここに抑うつがあるんですね。これがひもての品格に僕が思うに、 1ページから最後のページまで書き続けられていた話なんです。つまりこれをやっちゃいけないって言われるんだけど、世の中的っていうか、カウンセリング的に。ついこれをやっちゃいけないというのは本当かと思いますよね。つまり、あの作者さんは抑うつなんだと僕は思う。抑うつとして彼をケアしてあげればよかったんだと。今はわかんないですけど、当時は多分そうだと思う。で、僕はあの本書くことでケアされたと思うんですよ。かなりの部分。これが彼の、僕が思うに紐手のねじれなんですよ。まあ、彼はそんなことは100も承知だったのかもしれないけれども、僕は彼はあの本の中でタナトス書くんですよね。あのタナトスの書き方は、なんかやっぱり、精神分析が刺さりきってないっていう、なんか知らないんですけどね、精神分析で刺さりきらないんですよね。ちゃんと刺されば、これで救われるはずなのにって僕は思ってしまうんですよ。だから、ひも手の方が本当に困ってるのは、彼女ができないことではないってことなんですね。自分に自信が持てないことでもないってことなんですよ。男としての自信が持てないってことでもないんですよ。女性嫌いとかではないんです。女性恐怖とかでもない。母親の不在だと僕は思うんですね。だから、彼はお母さんとまず話し合うのが良かったと思うんだけど、多分そうしても拉致開かなかったと思うんですよね。で、お父さん出てこないんですよね、あの本の中には。かけらほども出てこないという感じがするんです。まあ、働く男性出てくるんだけど、どこにもこう、いわゆるエディプスにおけるお父さん臭さが見えてこないんで、お父さんが全然こう、意識するのも嫌だっていうのがよく伝わってくるねっていう感じがしますね。私もそうでしたから、父親嫌いだったわけじゃないですよ。そういうことでは全くない。そういうこととは違うんですよ。いずれにしても、まあ、これから説明しますけれども、要するに、お母さんがコンテインしてくれなかったという思いにね、とらわれてるんですよ。お母さんが自分を優しく包み込んでくれなかったんですよ。くれるべき時に。だから、彼女に優しく包み込んでほしいっていう気持ちに、そこがね、変転してしまうんですね。そして、思春期を通り越えて、しかも僕そういうこと言われたんだけど、広告代理店に踊らされてるねっていうね。それはそうなんだけど、広告代理店に踊らされてると思っちゃいけないんですよ。広告代理店に踊らされてはいたんですね。だけど、広告代理店に踊らされてるっていうのはあれでしょ？なんかスキーに彼女と行ったら幸せになれるみたいな、そういう CM に載せられてるって言いたいわけですよね。それは嘘ではない。嘘ではないんだけど、表層的すぎて意味がない。私がやりたかったことは別に決してそういうことじゃないんでね。そういうことのはずないじゃないですか。みんなもっとセクシャルなことを考えてると思い込んでるじゃないですか。それすらも間違ってるんですよ。間違っちゃいないんだけど、正しくはないんですね。セクシャルなことではないんですよ。コンテインされること。要するに包まれること。あるいはこう、なんていうか、抱え込まれること。まあ、ホールディングというのは少し違うのかもしれないけど、でもやっぱホールディングだと思いますね。抱え込まれたいわけですよ。で、抱え込んでくれる存在がいないんですね。で、今いないのはまあしゃあない。でも、いないだけと思えないんですよ。いないだけなんだけど、これがだから、乳房がないじゃないですか。抽象化できてないんですね。ない乳房があるになっちゃってるわけ。僕の感じは全くそういう感じですね。ベータ要素ではないんだけど、現実検討はついてるんですよ。でも、ない乳房があるってのはおかしいですよね。やっぱ乳房がないでしょ。この2者の微妙な違い、悪いおっぱいがあるではなかったんですよ。ギリギリ。時々そうなってたけど。あ、悪いおっぱいがある、もうダメだみたいになってたけど、悪い彼女がいる。違うな。なんかね、悪い奴らがいるみたいな感じなんですよね。やっぱり現実検討が多少はついてるんで。悪い女がいるみたいな。そいつが邪魔をしてるんだると、もう完全に陰謀論になっちゃうんで、そうは思わなかった。悪い奴らがいるわ。正直思いました。うん。なんかね、例えばこう、いいんだ男はそんなこと気にしないでいいんだみたいな、そういう、わけわかんない考えを押し込んでくる、宗教がかった連中がいるみたいな、右翼みたいだみたいに、そういう被害妄想はありました。ありましたけど、まあ、そこ真剣には考えなかったですね。真剣に考えてたのはやっぱり、ないおっぱいがあるなんですよ。だから空想の女の子に、現実にいてほしいのに、現実にはいない。 これが、私はこれを聞いていらっしゃる方で、働く意欲がない場合、ない意欲があるになっちゃってると思ってるんですね、一つは。ない、なんて言えばいいのかな、ないやる気があるみたいな感じ。だから点滅しちゃうんですよ、そのやる気は。あったりなかったりする。そして、本来あるべきだって。それおかしいじゃないですか。今ないのに。本来あるべきも減ったくれもないんですよ。まさに私が大学時代、本来彼女はいるべきだって思ってたわけ。これがおかしいってことですよ。本来いるべきも何もないじゃないですか。いないんだから。しかもお前、いない年月が20年ぐらい経過していなかったくせに、本来いるべきとか、どういう発想でそうなるんだっていうこと。ここ辛いんですよ。本人にとってはね。だから抑うつ的になっちゃうんですよ。本来いるべきにしがみついてないと、これが万能空想になるんですけど、万能空想ですよ。完全に。だって意もしないものを作り出してるんで、空想の中で。でも、皆さんやっちゃうじゃないですか。ありもしないやる気を作り出すですよね。ありもしない完璧主義とか、ありもしない理想的な死後的とかね。よくわからないものをどんどん空想で作っちゃうわけですよ。私からすれば、ありもしない目標を勝手に設定するのも同じで、あるべき目標とか、なるべき自分とか、全部べきがついてる段階で、そうではないって自分でわかってるのにもかかわらず、それはあり得るし、あるべきなんだ。ただ、この気持ちは、だからね、こう喋ってる時は一般論として、そんなものはないんですから、と言うんだけど、今は、極力それを、極力抑えます。セッションでは。もう、あと回がないとなってくると、ここはもう踏み込むしかないなって時はありますけれども、基本踏み込まないようにします。あるべきとか言っても、まあそうですよね。あるべきっていう気持ちはわかるっていう方向になるべく、なるべく向かうようにします。っていうのは、やっぱりですね、これもよく出てくるんですよ。パーソナリティ障害のカウンセリングの話ではよく出てくるんだけど、本来得られて当然のものが得られてない辛さってのはやっぱりあるんですよね。もう私がそれを、痛感しました。やっぱりね、私の母がどうやったのか知らないですが、まあ、うちの母だからな、でもな、まあ、突き放したんでしょうね。こう、本来やっぱり抱え込まれるべき時に、親が抱え込んでくれない。そして、自分は、そういう、こう人が他の人が得ている温かさみたいな表現を取るんだけど、家族の味わいみたいなやつね、あるいは家族の潤いみたいなやつですよ。どう言ってもなかなかこうね、ウェットになるばっかりでうまい説明がないんだけど、本来そういうのあっていいでしょうってことなんですよ。いや、本来はそういうのあっていいだろうと僕もつくづく思うんですよ。自分の子を育ててみてね、いや、ここでやっぱ受け止めるのが当然で、ここで突き放すっていうのはよっぽどだなって、ほどのその信念なり哲学なり、ここでもうたとえ救済時といえども崖から落とすんだぜみたいな、そういうライオンみたいな考え方をしたい人もいるかもしれないけど、漫画ですよね、それはね。で、うちの親はそれはもう哲学とかではなくやっちゃうところがあったわけですよね。で、ほらテレビ買わないとかね、そういうことですよ。やっぱりそのなんていうのかな、信念とか価値観とか個人主義とか結構なんだけど、そのなんとなくみんながやってるようにやるっていうのもなかなか大事なんですよ。そこを突っ張れるってことになると、それによるコストを十分計算してかからないと、他の子はみんなテレビ見てるわけだから、でうちにはテレビがないわけですからね。これをこうご利用ししてしまうという、これこそうちのやり方こそ正しいっていう風にうちの親父は思ったんでしょうけどね。そしてその親父についていくのが絶対結局間違いないんだと母も思って、それ自体の価値観として一定の健全さはあると思うんですけど、でもね、よーく考えてみると、やっぱりそんなことをすれば、親の絶対性があまりにもこう先行してしまって、子供が本気で悩んでいるとき、例えばこう彼女できないとかね、勉強できないとか、そんなに有名な私立中行っちゃってるけど、後ろから数えて5番目以内に入りそうですっていう時に、もっと勉強しなさいとかじゃ全然ダメだと思うんですよね。全然。そんな、もっと勉強したところでどうしようもないわけですから。それが、いや、お前、もっと勉強すればいけるんだよと、平然と言いながら、英和辞典もまともに引けはしないと、うちの母はね。 これはやっぱりダメっすよね。例えば、うちの父もそうですけれども、もっと英語やれみたいなことを言うけれども、英語の長文読んでも読めやしないわけですよね、父にはね。で、僕は軽く読めるわけですよ、そのくらいの英文は。これで、お前もっと勉強しろって言われても、だからつまり、それでもいいんですよ。親ってそんなもんなんで、それでも全然いいんだけれども、こういう家にテレビがなかったらどうよってことなんですよ。テレビがあるという家であればですね、このその他大勢的な、所詮、限界のある長寿が、やっぱでも長寿がって言葉はここでいりますよね。なんかね、こう、親の暴力性とか、一面的すぎると思うんですよね。親があまりにも横暴だとか、毒親だとか言うと、もう悪一辺倒になっちゃうじゃないですか。でも、うちの親は別にそういうわけじゃなかったのはわかるし、当時ですらわかるし、当時腹が立ったけど、でもわからなくはないし、つまりそれは愛情ゆえにやってることだっていうのは、愛情が相当ずれてたとしてもね、それが教育方針ゆえにやってたことだっていうのは、まあわからないではないじゃないですか。だからあれは横暴とか暴力的とか毒とかそういうことでは表現しきれてないと思うんですよ、やっぱり。そうじゃなくて、原始的長寿が、あるいは、長寿が敵に過ぎるとか、そういう表現を取るしかないと思うんですよね。で、なんでそんなめんどくさい過去のね、専門的な言葉がいるのかっていうと、やっぱりそこには、こう、今言ったように、いいものと悪いものが両方混在していて、非常にこう、分解しきれない何かを感じる。そして、親も結局は、そういう、なんていうのかな、自分の考えだと思い込んでるんだけど、ここもさらに含めてね、自分の考えだと思い込んでいる、実は自分の考えではない。明らかに、テレビは子供の脳に良くないみたいなものを、ね、注入されてきたに過ぎない。新聞とかから。それはやっぱり長寿がなんですよ。文化的規範みたいなものを親がインストールし、それを親が子供に良かれと思って強硬に押し付けている。これは全く長寿が的だと思うんですね。結果として毒になるからといって、親が毒であるっていうのは、やっぱり僕はすごいこう、不自然なものというか、なんちゅうのかな。説明になってるようでなってないなって感じがする。それはただ、子供側の反発心というものを表現しているに過ぎないような気がするんですね。もう少し実態に迫っていかないと、結局それが何をもたらしてしまうかということが分かってこないと思うんですよ。やっぱり長寿画が、なんつうのかな。未熟であり、未熟ですよね、この長寿画は。子供にテレビさえ見せなければ子供が良くなるみたいな非常に短絡的なところがあるから。まあ、親父テレビ嫌いだったんでしょうね。でも今テレビにべったりなんで、もうちょっと距離を取ってみてねっていうね、目と耳悪くなる一方だからさ、それじゃっていう感じなんですけどね。まあ、じいさんになっちゃったわけですね。この、なんつうのかな。こういう長寿画を持っているものに対して反発していこうとすると、当然反発は厳しくなるわけじゃないですか。親は正しさについての確信があるわけだから。その分、なんつうんですかね、こう、親がダメだと感じた時のダメっぷりが、僕に重くのしかかってくるわけですよ。ここが言いたいわけですね。しょうもない親だな。だからしょうもないこと言うんだなっていうのが、ものすごくしょうもないなって感じになってくると、余計こう、結局のところ、まだ逆らえない時代なわけですから、逆らったところで自分で生計立たないわけですから、ここがまさにエリプスコンプレックスなんだと思うんですけど、こう、ここで俺にリソースがあればって、まあ、そのヤンキーだって思うわけじゃないですか。だから大人の真似をするわけですよね。金はカツアゲで手に入れるみたいな、そういうこう、ここもまた倉庫的なんですよ。プリミティブなわけ。原始の世界だったらそうじゃないですか。金はかつあげて手に入れる。なんなら山賊して手に入れるみたいな。やってることは変わらないんですよね。つまり、急ぐってことは、その分、こう、こなれなくなるってことなので、この年になれば、そんな柱金を、山賊して手に入れる必要は全然ないってことがよくわかるわけだから、そういう手は取らないんですけれども、15代、16歳とかだったら、結局のところ、くすねるとかね、一番単純にやれることしか考えつかないわけですよ。この世界に入るということは、親の正しさが、よりこう、堅固に見えているというか、よりこう、堅固に作り出されてしまっているっていうことなんですよね。いや、他の家もそうしてるんだから、うちだってそうするよっていう家であれば、他の家もそう言ってるから、 英語勉強しろって言うよっていうことならば、反発もしやすければ、反発するためのエネルギーも大していらないんだけど、他の地にテレビがあってもうちにはないぐらい俺は正しいんだから、その俺が言うんだからって言ってわけわかんないことを言い出すと、非常にこう、反発するという気持ちがですね、錯綜して強化されて、怒りのエネルギーが強くなる。つまり、タナトスが強くなるわけですね。このタナトスを心に抱えてしまうんで、死衝動って言うんですけど、まあ、破壊衝動でもいいですよね。要は、この、なんつうのかな。まあ、毒親みたいに思うっていうことなんだけども、こう、攻撃的で破壊的なものなんですよ。毒親だと思ってるとか、親が毒であるとか言ってるだけでは、それって外部の話をしてるんで、ここで終わってしまうんですね。だから親を、なんつうの、そんな親とは離れましょうって、離れる年まではどうするんだっていうのが、あそこに何もないじゃないですか。当時はだってそういう言葉すらなかったし、その親子カウンセリングみたいなのって全然現実的にはなかったわけですから、結局我慢するしかないわけじゃないですか。それじゃダメだと思うんですよ。で、こうやってすごく強く思う親に対しての、その、まあ毒だと思ってるっていう、この、どっちかというと親が毒かどうかよりは、思ってるってことの方が大事で、メンタルの方が大事で、この非常に強い攻撃的な欲望というものがですね、自分を攻撃しているっていう話には全然気づかないんだけど、そうなるわけですよね。どうしたって。例えばですけれども、夢の中で親をボコボコに殴るとか、一歩間違うともうミンチ肉にするぐらいの勢い。これ怖いじゃないですか。これって一歩間違うと自分こういうことしでかしかねないなみたいな気持ちに対して、検閲がかかってるわけでしょ。これを夢の検閲って言ったんだと思うんですよね、フロイトは。夢の中だから安全だから、夢の中でどうぞっていうわけですよ。現実でこれ言っちゃダメよってことですよね。というぐらい扱いに困る私の中のパワーがあって、やっぱこれはですね、自分が抱えていると非常にこう、なんちゅうんだろうな。いろんな意味で自己制御力というものを高めなければ当然ならなくなりますよね。すでに高まってますよね。無意識の方で、いや、これちょっとやばいから、こいつ夢見させておこうみたいな、すでにこう、いろんな手立てが講じられるほどのパワーが、で、私なんか全然いいわけですよ。家にテレビがなかった程度なんで、もっともっとこう、家がややこしくなってたところ、もっともっとこのエネルギーが高まってるはずなんですよね。だから余計こう、無意識の方で一生懸命頑張っていて、現実はこうならないように気をつけなきゃみたいになってるわけですよね。この現実を、切り替えたいじゃないですか。無意識でも自意識の方でも。だからすっごい平和な世界を作り出したくなるわけですよ。超平和世界みたいな。ここにいればこの人は愛の世界に生きられるみたいな。だから彼女が欲しくなる。それもものすごく理想的な状態で。二人きりの世界みたいなものを作り出したくなるわけですよ。この世界に行きたいから仕事をする気になるとか、勉強する気になるとか、親を攻撃しないとか、もちろんテレビなんかいらないみたいな、あらゆることを賄えるような万能的なものがここに用意されるっていうのが、まず夢で見させられるわけですよね。こういう夢を見させられるわけ。起きてても無意識のうちにどんどんどんどん送り込まれる。これが私の自意識に変換されると彼女を作ろうになるわけですよ。で、問題なのは、できないってことだったわけですね。できないってことが問題だ。でも、この問題の一番の根幹は、できないことじゃない。この空想を作り出されること。だから、メラニー・クラインという人がですね、フロイトの結局、まあ、対象関係論の、ご先祖様ですけれども、オリジナルの人ですけれども、メラニー・クラインという人が、無意識的空想というのは、本能の現れであるっていうような言い方をする。要するに、本能欲動というものが無意識の空想を見させて、で、その無意識の空想というものが、結局のところ意識化されると、なんかこう、現実に可能そうな万能空想みたいになっていくんですよ。これを、私たちは、掴んでるはずだと僕は思うんです。僕が、非モテだっていうことに苦しんでいるってことを自覚できていたように、これを聞いている人も、そうでない人もですね、皆さん持ってると思うんですよ、そういうもの。この意識的、意識化された万能空想の、例えばそれが四五出来とかでもいいんだけれども、意識化された万能空想の元となる無意識的な空想は何かっていうのを問いただすと、その手前、そのさらに無意識的な空想を作り出した原因になった何かが見えてくる。そこには必ず、 何かが喪失されたというような経験。私の場合のようにテレビが喪失されたのは象徴でしかなくて、私はテレビはどうでもよかったんだけど、要するにこの親の長寿がというものがやたらと強い。で、この親の長寿がやたらと強い中に、さらにその親の長寿がの、手前勝手な哲学のおかげでなかったものがある。それが母のコンテナなんですね。ここに戻ってくるわけ。母のコンテナが欲しい。それが抑圧されて強圧的な世界の中で手に入らずにいたから、それが無意識の中ですごく欲しいものになり、しかもそれが万能化されたものが欲しいものになり、すごい過剰に期待してるわけですよ。母親のコンテナなんで大したことはないわけですよ。でも、提供されるべきだったわけですね。母親のコンテナ大したことないに決まっていますよね。私立中の後ろから数えて何番目でも、それに対して私をこう受け止めてくれたからといって、急に成績が伸長するってことは考えられないわけです。そこまでの機能はないけれど、それがないままに、1日8時間も10時間も、わけわかんないことを勉強はできないわけですよ。ここに、この、働くメンタルにせよ、勉強するメンタルにせよ、何にせよ、このメンタルが機能しないときに、あるはずのこと、あるいはないことってのがあって、そのないものってものがないおっぱいみたいな、ないんだから当然ないんだけれども、それがあるべきだっていうのとこう点滅してるわけですよね。これだけの収入を稼ぎ出せる自分であるべきだとか、これだけの収入を稼ぎ出せる仕事を見つけ出すべきだとか、考え始めるべきだとか、アイデアですね、発想するべきだとか、あるいはこう、朝活をするべきだとか、何でもいいんですけれども、そういうものの一番大元のところには大体というかほぼ絶対に喪失した何かがあるんですよ。本来は人間というのはこういうものを持っていて叱るべきだったのに、当然そうだと僕は思うんですね。11歳だのなんだので、あんなに過酷な中学受験やったんだから、それに対してもっとあるべき手当があったはずなんですよ。塾の先生がなんかこうね、メガネ落とすから頭出せみたいな、そういうところにただ押し込めておくっていう、そして受かったんだから、この子ももう達成感いっぱいで OK だろうみたいな、全然そうではないっていう部分があったはずなんですね。このあったはずのものがないもんだから、ない何かを作り出してしまうわけ。そしてそれがただないだけなんだということが自分で受け入れられないわけですよ。同じ頃に並行して動いていたのが私にとってのアトピーだったわけですね。こっちはもう多分トラウマになってますね。今の私の感覚から考えて。全くアトピーないのに、時々こう、ふっとその恐れが入ってくるっていうのは、いわゆるこう、なんていうのかな、PTSD 的ですよね。プチだけど。最近 CPTSD みたいな表現ありますけど、プチなんですよね。こう、ふっと入ってくる。挿入みたいなものがあるわけですよ。多くの人は、多くはないと思うんだけど、これ聞いてる方なんかの場合には、この親にされたことが、やっぱりこう、ふっと入ってくるっていう瞬間がきっとあると思いますね。だからトラウマっていうのがありまして、で、トラウマっていうのも同じだと思うんですよ。そういうことが本来なくていいはずだ。まずトラウマだからね。なくていいはずだっていうのがあるわけですよ。で、その時になくていいはずだっていう思いの裏には、何かがあれば、そんなものはありえないっていうのがあるわけです。親として常識的な愛情みたいなやつですよね。話が僕のと似てくるじゃないですか。常識的な愛情があれば、そういうところでそういう振る舞いしないだろうっていう。まあ、例えば、こう、炎天下で晒しておいて、自分はこう、涼しいところでジュースを飲みながら、ワイドショーを見てるみたいなね。これは、これ自体がトラウマになりうると思うんですよ。だけども、常識的な愛情があれば、なんか違うこと、せめて同じ場所でワイドショーを見ながらアイスティー飲ませりゃいいだろうっていうような話なわけですよ。この課題を、毒親っていうことが何かにならないじゃないですか。だから、ましてその、こういう挿入が来ますって言った時、じゃあその挿入を止めるために、こういうお薬がありますってのは、なんか違うと思うんですよね、私は。やっぱりこう、この、どうして何かがないことがそんなに問題だったのかを説明してくれないと。あるいはどうして何かがあったことがそれほど問題に今なっているのかを説明してくれないと。で、説明してくれるのが精神分析だけなんですよ。他は説明というものをしないという原理に基づく考え方で来てしまってるから説明がないわけですね。ただ、 PTSD ですってことになってくると、それは、心的外傷後のストレスですみたいな話になって、まるで何か出来事そのものが悪いから、そういう出来事にさらされればそうなるのはしょうがないから、まあ、そういう考え方もあるとは思うんですけどね。地震みたいな。今回、なんかミサイルがいっぱい降ってきてる、こう映像が何度もありましたけど、あれにさらされてしまったら、子供だったらね、それは PTSD にもなるよねっていう。でも、やっぱり説明が欲しくなると思うんですよ。なんでミサイル降ってくるのかっていう。降ってきたから PTSD になりましただけでは、人は納得できないんじゃないかっていう気がしますね。納得できないと、薬なんて飲めないじゃないですか。やっぱり。だから3つの線が今、我々は、幸いにもと言いますか。そういう言い方はいけないと思うんですけど、まあ日本にいますから。我々にとっての、おなじみのものってやっぱり、一つは、その万能空想に浸るための反復なんですよね。私の場合、モテるための行動に全てが集約されていったように。で、私のような極端な人間はそうなりますけれども、そうならない人は、例えば、少しふわっとした気持ちになれるお酒を飲むとか、そういうこともあり得ると思う。つまり、まあ、常習的な情動行動ですよね。情動行動からの依存行動みたいな、そういうパターン。これが一つ、普通に一番考えられる。結局それは、あるないものというものを手に入れたい。あるいはないという現実を、なんとかこう紛らわして排出してしまいたいという気持ちから来る情動行動だと思うんですよ。ふわっとした気持ちに、私だけであの時代よく酒を飲んでました。ふわっとした気持ちになることで、ないおっぱいがないってことを、漠然とさせたいって気持ちがまずあるわけですね。これが一つですよね。だから情動行動ですよね。依存症と呼ばれているものはそれが物質に特に変転した場合の、話だと思います。もう一つが、まあ、万能空想です。だからやっぱりこれ精神分析の表現になっちゃうと思うんですよね。万能空想。自己愛でもいいですね。自己愛と万能空想。でもどっちも精神分析の言葉ですから。私の場合は、彼女ができれば全問題は解決すると。特に中でもとびきり大事だったのが、アトピーが治ると信じていたっていう、これですよね。これも、結局、子供の頃に得られなかったものというものが、ない〇〇になってしまって、ない〇〇があるべきだになって、ここが理想化されるケースがすごく多いと思うんですよ。で、それって結局、自己完結しちゃってるじゃないですか。〇〇があれば自分は〇〇な自分になれるから、現実という問題を全部解決できるんだっていうのは、全部自分の世界の中だけで完結してますよね。非常に自己愛的で、対象と自分の距離という、いきなりそういう話をするのは分かりにくくていけないですね。要するに、一見したところ何かのためにやるとか、あるいは、何かが自分に手に入ればと言ってるんだけど、言ってるものが全部自分の欠落だけが問題になってるんで、だってここで僕が言っている理想の彼女って、もうそれはお前だろって感じがしません。あなたが考えてる人間でしょ。そういう人間はいないでしょってことなんですよ。こういうことが、でも外在というものによってごまかされる。私だってそう思ってましたもん。そういう女性がどこかにいるって思ってましたもん。これだと笑われるんだけれども、2倍の売り上げが外部に立つって考えると人は笑わなくなるじゃないですか。今年の2倍っておかしいじゃないですか。ただただ2倍っていうのは何の根拠もない。それはすごく自己愛的ですよね。自分が2倍欲しいって言ってるのを社長さんが。でさも、こうある現実の中にはその2倍の収入があり得るんだっていう、外在するんだ。こういう風なものを作って、こういう風な売り方を頑張れば、2倍のお客様が買ってくれるんだって、これは外在化されてるじゃないですか。でも、その発想の元にあるのは、すごく自己愛的ですよね。俺2倍の金欲しいんだよっていう話じゃないですか。その2倍を外在化してしまってる。だから、今ないものが、ない丸々に、ない、なんだろう、売り上げになってしまってる。そしてその売り上げがあるはずだってことになってしまってるわけですよね。こういう万能空想が私たちをこう非常にこうメンタルをダメにしていくものだと思うんですよ。ないものには向かえないってことですよね。ないってことをただまず何て言うのかな、現実認識をもっと正確にしましょうと。彼女がいない人はいっぱいいるし、それで大丈夫ですよって、まあこれが納得できないですよ。で、売り上げが2倍じゃなくても大丈夫ですよと、2倍にしたいっていうのはわかるけれども。これが2つ目ですね。そしてそこの結果から来るその情動行動、 依存症的な行動、万能空想がセットになって、そしてそこに、万能空想じゃないケースではトラウマってものがこうやってきていて、トラウマが来るとやっぱり情動行動になってしまいますよね。非常に多くの場合。最近、あれなんですよ。こう、埼玉県の方でしたっけ？国分寺とかでこうガラス叩き割るみたいな、そういうのを繰り返し繰り返し、なぜか繰り返し繰り返し報道されてるから、繰り返し繰り返し見てしまうわけですね。うちの家族の人が。そうすると、もうなんかこう、窓を一切昼から開けるのをやめようみたいな、そういう独特の情動行動。あれだから、プチトラウマ。あれがリアルに体験するとトラウマってことになるんだろうなって感じがするんですよ。トラウマってのは結局ないものってのが認識できなくなっていくんですよね。そのあるもの、なんて言えばいいんですかね。精神病用と似てくるんだと思うんですけれども、私のアトピーがそうなんだけど、アトピーになってもいないのに、こう、ふっと挿入されてきて、肌がああいうえぐられるような感じになったら、嫌だな、また、みたいな感じって、なんかないものがあるっていう世界が発生しちゃうという点では、ものすごく悪いおっぱいと似た雰囲気になるんですね。で、このトラウマは直ちに抑うつ的に、なんちゅうのかな、抑うつですよね。言ってみれば、トラウマと抑うつというのはもう本当にコインの表裏って感じでして、その、なんて言えばいいのかな、こう、今の説明の中ではすごい難しいですけども、まあ万能空想ともよく似てるんだけど、ない悪いものがある。だから悪いおっぱいがあるにもう限りなく接近してしまっているんですよ。ただそれが、現在そうでないのは分かってるから、精神病とは僕はやっぱちょっと違うと思うんですけれども、でも未来そうなるっていうことへの確信がえらい高まっていくんですよね。じゃなければなんか窓ガラスの強化とか急にやり始めないじゃないですか。窓ガラスの強化しなきゃみたいな。あとちょっと前だと停電が急に起きたら大変なことになるから、バッテリーの大きめの急に買わなきゃみたいな、30万ぐらい出して、そういう発想になっていくわけですよ。これはトラウマ的な、だからこれが実際トラウマになってるケースの人だったらそういうことが起こると思うんですよね。それは、この間、先週散々お話したベータ要素とよく似ているんだけれども、ちょっと違うと思うんですよ。リアルに今それがあるって感じがするんではなくて、悪いおっぱいが、これから出来上がっていくんじゃないだろうか、みたいな、そういう時系列の世界の外部。時系列の世界の外部だと思ってる何か悪いことが起きます。悪いことが起きるから、それに備えなきゃっていう、すごくこう、脅迫的にも見えるし、やっぱり情動行動がある種のすごい悪いというのかな、ネガティブな感じの情動行動が起き始めると。これ結局すごく抑うつ的になる。だってそんなネガティブな情動行動したいっていう人っていないじゃないですか。ないものに対して備える。ある意味それ保険みたいな感じなんだけど、それの備えというものが、例えば手に入れたとしても使わないはずなんですよ。使う事態っていうのはもうすごい悪い事態なわけですから。例えば、本当に叩き割られて、セコムってそうじゃないですか。何でもいいんですけれども、そういうものって全部そうですよね。その事態が起きない限りは、お金をただただ払い続けることになるわけですよ。これをメンタルの中でやるわけですよ。蓄電器もそうですよね。蓄電器そのものっていうのは、停電が起きない限り使いどころがないじゃないですか。うちはキャンプとか行かないんでね。だから、払い続けるわけ。メンタル的には。支払いもずっとし続ける。ただしそれは、将来起こるであろう悪いことに備えてるだけなので、それ自体は何かをもたらすことはないわけですよ。そういう意味では、まさにちぶさがないなんですけど、それはないだけなんだっていう状況が見えてこないんですね。代わりに悪い何々を作り出してしまう。これはすごくトラウマと深い関係があると、私は思うんです。万が一悪いことが起きたら、だって私そういう経験をしたから、当然起こりうることだよねっていう、そういうロジックじゃないのね。これは感覚なんですよね。私アトピーでこれを振り払うのが多分一番苦労した気がします。これは一種トラウマなんだっていうふうに捉えるようになってから、一気に自分の感覚の中で変転したんですよ。メンタルをもう払う気が、払わなくていいんだと。払ったってどうせ肌良くならない。メンタルを払うというのは肌に気をつけるとか、肌のことを考えるとか、ろくなことが起きないわけです。すごくこう、オートエロティシズムですよね。つまり、事態愛の悪い事態が起こる。ひたすら体をさするとか、触るとか、肌にとってそれがいい結果をもたらすした試しがない。一番いいのは肌のことを忘れちゃうことなんで。ここがトラウマっていうのが、ややこしい部分ですね。一番いいのは忘れることなんだけど、 覚えておくことが何よりも、それの、なんていうかな、備えやお守りとして役に立つっていう発想にとらわれて、そこから起こることは、すごくこう、抑うつ的な流れと似てくるわけですよ。要するに、悔やんでも悔やみきれないっていうのが抑うつの日本語版の表現なんで、土井武雄さんに言わせるとね、悔やんでも悔やみきれない。過去の何かにすごいとらわれてしまうということですよね。まあ、こんな感じなので、結局、全部、土井武雄さんがそうでした。あの人、精神分析の人ですからね。精神分析でいかないと、説明をしてもらえない。で、説明をしてもらえないと、対策というものをそもそも実行するメンタルが手に入らない。と思うので、今回のように、精神分析的ポッドキャストという名前にしてみたわけですよ。メンタルを取り戻す。